こんにちは、長岡のプログラミングチャンネルです。今回は前回に引き続き、友人のひろつるすみれさんにゲストとして来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は前回までのお話で紹介した、新刊6月25日発売の、新刊新世界の常識の、高速執筆術、なんと今年の1月に書き始めて、3月にはもう書き終わったという3ヶ月で1冊を書いてしまうという方法と、まあ、あとニューヨークに在住ということで、まあ、今は帰国されて日本にいらっしゃるんですが、まあ、そのニューヨークでコロナは実際どんな感じだったのかだったり、まあ、あと友人の話とかもいろいろちょっと聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
じゃあ最初に高速執筆術というか、まあ、ちなみにどういうなんかツールとかは何で書いていたんですか？
いや、普通にワードで打ってますよ。
あ、ワードですか？
なんという特殊なものも使わず。
え、ですね、オンラインとかで共有とかもなく？
ないないない、全部だって自分で書いて、
はい、
本当に締め切りしか言われてなかったんですよね。
え、編集者の方に送ったりはメールで送ってとか、
うん、そうですね。で、普通に3月までに仕上げるっていう大きいゴールはあったんですけど、
はい、
それ以外は特に何もないのでずっと延々と自分が書くだけなので、まあなんという普通な、なんだろう、特別なことはしてなくて、まあ、ただ企画からやっぱ結構自分の書きたいことをまとめているっていうのもあって、はい、そのチャプター割りとか、
はい、
だからもう本当に自分が思うままにこういうのを書きたいっていうのをどんどんどんどん書いていったというのがあります。
じゃあもうなんか結構そのあらすじみたいのはできていたというか、
どういう、まあ、頭の中でそこそこ構想はありましたけど、そのチャプターはこの6個にまとめたらいいかなとかはもちろんそのもう編集者の方と議論済みで始めているので、そこはまあ大きな、なんだろう、外観は自分の中ではもうあったのですが、かといってまあ別にその中でこうどのエピソードを書こうとかそういうのはもう本当書きながら、なんだろう思いつくままに筆じゃないけどキーボードに向かったという感じです。
そのじゃあそのショーの中でさらに細かくなんかチャプターというか分けてとか、うん、なんかどういう、なんだろうな、その組み立て方とか。あ、
でも確かにそれは結構最初にも、はい、このチャプターの中でこういう話をするっていうのは構想段階でもう決めてましたね。
あ、じゃあこのエピソードここに入れてみたいな、いろいろ。
そうだから、エピソードになると結構こう書きながら思い出しながらだったけど、例えばここでなんだろう、社交の握手の話を絶対入れようとか、
はい、
最後に発音の話を入れたいなとか、そういうのはもう年末の時点で決まってましたね。だからそのもう本当にシンプルな、どういう章があってその中でちょっとこういう話を書きたいみたいな放送案みたいなロードマップがすごく役に立ったというのはあります。
あ、じゃあもうあとはただ書くだけみたいな感じに、結構その書き始めるかなり最初の段階でそこまでそのがっちり決まっていたというか、
うん、まあもちろんその通りにはいかないですけどね。あ、そういえばこの話は私あんまできないわとかもありましたし、
はい、
いやいやこれよりやっぱこっちの方が読者には響くだろうなとかもあるから、
はい、
なんかあんまり私がっちり決めるタイプじゃないので、そこはフレキシブルにやってましたけど、なんか何のあれにもなってないかもしれない。
そんなフレキシブルにやりながらもこのスピード感っていうのはね、なんかどうなって、なんだろう、例えば1日何分とかそういったのはあったんですか？
全然ないです。
え、
だからそれこそ本当にチャプターごとに、はい、なんか編集さんの方に送ろうと思ってて、
はい、
だったらまあこのくらいで1本1チャプター書かないといけない。だからまあ単純計算2週間に1チャプターじゃないですか。
そうですね。
なんかそれ全然そうじゃない時もあったし、
あ、
だから自分の中ではまあ2週間で1チャプターくらい仕上げないといけないなと思っているけど、まあ、もちろんその仕事の演奏の ツアーとかも入ってくると、そうですね、そうそうね、単純には割れないので、
はい、
なんかあんまりきちっと決めてはなかったですね。
それはなるほど。
あとはもう締め切り前のバカ力というか、
結構なんか、あ、そうなんですか。
これはね、結構一冊目かなんかに書いたか、だと思うんですけど、はい、結構ハーバード生にあるあるあるで、
はい、
もう締め切りギリギリにならないとやらないとか全然あるんですよ。でも締め切りギリギリにやった方が絶対普通よりめちゃくちゃ集中するし、もうご飯とかもトイレとかももうなんか忘れて書き続けるみたいななんかもう勢いが出るのってやっぱり締め切りがあるからじゃないですか。
そうですね。
そう、なんかそこは結構その力も使いましたね、めちゃくちゃ。あ、
なんかその締め切り前のなんかバカ力じゃないけど、はい、それで感じるのが、うん、なんかそのバカとはいえバカ力をなんか出せるようになんか準備をしておくっていうか、例えばなんかパーツを揃えておくみたいな、なんか完全に新しいことはさすがにバカ力だけだと間に合わないからなんか時間がかかる準備、下ごしらえはさすがにしておいてみたいな、そういうのはなんか大事だなみたいな気が。
まあそうですね、だから本当に構想、例えばこの件で言うと、うん、構想があるからもう向かうところが分かってるというか、そうですね、ゴールが分かってる状態にしておくといいですよね。それもだからハーバードの時の課題もそうだし、はい、まあ、ゴールが分かってるっていうのはあります。
確かに、なるほどね。え、書く、はい、時間は朝が多いとか夜が多いとかはあるんですか？そこもうそんなに、
あ、どうかな、でも夜が多かったかな。なんかこう、まあ私夜型なので結構夜、はい、遅くまでやることが多いんですけど、ただ、はい、夜になるとそのみんなからのメッセージは減るけど日本が起きてくるので
タイムゾーン
そう、結局日本の仕事のメールとかを やらないといけなくなったりとかして、はい、なんかだからそういうメッセージがあんまりこう頭の中に入ってこない、頭の中にというか通知とかがあんまりこう気にならないような状況にして、自分でなんかもう携帯は伏せておくし、あのパソコンもセルフコントロールっていうアプリを使ってもう全然通知とかなんかヤフージャパンとかクリックできないようにしたりとかあのはしてました。
なるほど、ツールで、うん、
はい、
ああそういう感じで、でも意外となんか、はい、でもちょっとまあ少しすいません雑にまとめてしまうと、なんか、うん、そこまでガッチガチになんかルールとかツールで決めてるわけではないけど、うん、まあ大枠のところではなんか方向性を定めてやってるっていう感じなのかなっていうふうに、
う
んうん、はい、思いました。で、ちょっと二つ目の、まあ、あのニューヨークのところでの、うん、まあ、コロナウイルスの、まあ、感じとか、まあなんか実体験、はい、なんかさっきあの伺ったのは友人でかかった方がいるっていうのを、
ね。あ、そうそう。なんかね、ニューヨークのミュージシャン友達でかかった人がいて、はい、普通にフェイスブックでかかりました、我ら無事ですって、あ、カップルでね、はい、かかった人がいて、我ら無事ですみたいなことをね、書いてたんですよ。
はい、
なんかそれってすごいアメリカっぽいなって私思っちゃって、
はい、
なんか日本だとこう、いじめとかも起きてるじゃないですか。
ね、そうですよね。
かかった学校に行ってる人がとか。
はい、
もうそれってその人のせいじゃないのに、かかった人だって苦しんでるのになんでそんなことがあるんだろうって私もう全然ちょっとびっくりしちゃったんですけど、
はい、
ね、だからアメリカのその友達のポストを見た時は純粋にまず心配になりますよね。
そうですね、
すごい知ってるミュージシャン仲間がかかって大丈夫かなって思うのと、なんかすごいコメントもみんな優しいし、はい、まあ、もちろん当たり前、なんかそんなところなんでかかったんだとか言う人ももちろんいないけどなんかでもそういうところってすごいオープンで素敵だなって思った時はありました。
あ、でもその方はまあ無事に回復じゃされたということで、
うん、そうです。
うーん、なんかニューヨークでなんかこれほどまでに、だから日本とは明らかになんか桁が違う広がり方をしてますけど、うん、なんでなのかな。いや、もちろんその結局原因まだわからないと思うんですけど、はい、なんか実際に生活していて、あ、これとかはなんかリスクになりうるなみたいな感覚とかって何かありました？
おうち時間が過ごせるってめちゃくちゃ特権だと思っ なんですよ。ニューヨークは特に、
はい、
結構毎日毎日を必死に過ごしてる人ってたくさんいて、
はい、
もう家賃も高いし物価も高いしで、その日のご飯を買うのが精一杯という人がたくさんいるので、
はい、
例えば1ヶ月分じゃあ食料買いだめしてみんな家に引きこもってねって言われた時に、
はい、
もちろんお金がある家庭はいいけど、そんなことがない家庭って本当にたくさんあるので、
はい、
そういう別に貧困って呼ばないまでも、あのそうやって必死に生きてる人ってニューヨークは多いので、
はい、
それでまあ外出ももちろん増えるし、人に会う機会も増えちゃうし、でそこでさらに職がなくなって、でもっと貧困に陥って、職が、まあ、もちろん食べ物を貯蓄するなんてね、とんでもない、そんなことできないしっていう、まあなんていうんですか、悪循環に陥ってしまったところが大きいんじゃないかなと。まあもちろん一つではないですけど、原因は、はい、
なるほど。じゃあその、うん、まあアメリカンドリームじゃないですけど、そのいろんな人がまあやっぱチャンスを求めて厳しい、うん、はい、まあ、環境でも、まあ、そのギリギリで頑張っていくみたいな、まあ、状況が結構ちょっと悪い方に出てしまったというか、
うん、
というのがまあ、あり得るんじゃないかみたいな、
うん、原因の一つかもしれないなと思います。
なるほど、そうですね、うん、今後ニューヨークね、どうなって、
いやもうちょっと想像できなさすぎてやばいっす、
ね、しかもね、最近はあのジョージ・フロイドさんのね、も
う
デモも、
ね、そうですね、激化してますから、
ね、うん、
ちょっと帰る目処もなかなか、
ね、難しいですよね。さらに、うん、あのね、大統領選もね、
そうだ
あって、
イベントが
ねえ、トランプは
いいイベントならいいけど、
ここぞとばかりに煽ってくるでしょうしね。
そうですね、ちょっとやっぱその辺の見えない、目に見えないストレスってアメリカに住んでる人にしかわからないと思いますね。
あの
アメリカ人で、
はい、
やっぱりすごく影響を受けてる人たちにしかわからないんじゃないかなって、私から見ても思います。
今度あのもしまたね、来ていただければ、そのブラック、ね、ライブスマターのお話とかもいろいろちょっと伺って、
うん、そうですね、
行きたいなと思います。
はい、ぜひぜひ、
はい、というわけで、はい、いろいろありがとうございました。
はい、こちらこそ、はい、ありがとうございました。はい、
ゲストのひろつるすみれさんでした。ではあの、ね、このチャンネルのいいねやフォローもぜひお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。